CQ Ham for Girls。
7月6日 CQ Ham for Girls のお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織と
JI1KTI 原田美優香です。
はい、美優香さんよろしくお願いします。
お願いします。
さあ7月目じゃない、7月折り返しになりました。
もうね、7月に入って、うん、もう6日ということは明日7月7日ですよ。
おお、七夕。
七夕サラサラ
ってね。昔はね、おじいちゃんが元気な頃は、うん、なんかね、近くの山に行って知り合いの人の子行って笹の木取ってきてくれて、さあそれに飾り付けやりなさいってやらせてもらって、で終わるとおじいちゃんがなんかそれをね、こう川に流しに行ったって感じの。
あれって川に流すお家と、うん、あの火で燃すお家があるじゃないですか、
はいはいはいはい、
どっちが正しいんだろうっていつも思ってたんですけどね。
ねえ、どうなんだ今はね、ちょっとなんかいろいろ環境の問題もあって、そっちあの川に流しちゃあれなんだろうからもうやらなくなっちゃったけど、うん、もう何十年も前の話だからね。
ねえ、なんか寂しいですよね、うん、やっぱりあの火で燃したりとか川に流したりって、うん、それがなくなったのも玄関先にあの七夕飾りが減ってきちゃった理由なのかな
かもしれないね。なんか燃やすやつは燃やして煙が天に昇るみたいな感じになるのかな、
うん、ねえ、だからどっちにしてもこう思いが、うん、あのお空に届くって感じがするんですけど、うん、ちょっとゴミ袋に入れてゴミ屋さんに出すとね、
どうするね、ちょっと夢がなんかないよね、ないよね、そうそうそうそうそう、そういうのもあってで、だんだんちょっとなくなってきちゃってるのかなっていうのもあるよね、
うん、100円ケーキとか行くともう本当にミニミニバージョンみたいな、うん、七夕セットみたいなのあるんですけど、ちょっとねやっぱ味気ないですよね、あのね大きい竹がねやっぱりいいですね。
そうそうそう、大きい竹がね、うん、それで竹やぶっていうのが結構近くにいっぱいあったのよ、う
ちもありました、竹林ね、
竹林ね、うん、だからそこから切ってきてもらってって言ってね、うん、ほら春にタケノコが、うん、出て切り忘れちゃったやつがちょうどいいぐらいな感じに伸びてきてて ね、
若竹さんがね、
そうそうそうね、うん、だからね、でもそういったものもなくて、今の幼稚園とかそういうのではやらないのかね。
幼稚園とかね、小学校とか大きいとね、こう区切りではやるけど、お家でやるっていう人少ないのかな。
ねえ、だよね、時代なんだね。うん、うん、ね、そこに無線のおじさまたちだったら何々が欲しいって書くのかな。
何書くんだろう。アンテナかな。
新製品欲しい。
新製品か。
何々ってもう無線機のもうね、型番書いちゃったりしてね。願いですからね、
サンタさんへのお願いみたいになっちゃう
サンタさんへのお願い、ね、まあでもそういったね、夢があっていいよ ね、うん、あとさ、これからまあ夏場だからもうね、暑いから皆さん移動運用とかって出かけると思うんだけど、くれぐれも気をつけてほしいよ ね、
あの虫さんもいるから虫よけとかいろいろね、
あと最近ほら工事現場の人たちがさ流行ってるやつあるじゃん、ジャンバーの中のジャンバーに1個、
うん、風って風、空気がね、うん、もう中に入ってるやつね、
あれやっぱり全然違うんだってね。
あの歩ってるの見るとすごいこうボフボフしてるから、
すごい体体格のいい人なのかなと思ったら違う、
滑覆が良さそうに見えますけどね、あれね、
空気でしたね、
うん、ね、ボフボフしてて、
うん、でもすごくいいっていうし、でもあれバッテリーが重いからね、バッテリーでこうなっちゃうよね、なんかそこら辺もちょっと改良できたらいいのにね、う
ん、なんかでもスマホのバッテリーでできるやつもあるとかいろいろね、
あ、まあ、あるんだけど、うん、容量がちっちゃいとすぐなくなっちゃう、
なくなっちゃうのか、
そうそうそう、まあ、うん、温めるより風を送るだからまだいいのかもしれない、うん、あの冬場寒い時のヒートは、うん、あのすぐなくなっちゃう、
なくなっちゃうな、うん、
ということで、うん、今日も頑張っていきましょう、
はい、
美優香さん、この番組は
アマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りします。
さあそれでは今日美優香さんがご用意してくれた曲は
七夕にぴったりのナンバーです、フランプール、星に願いを。
何もかも捨てて駆けを出した星。 の花びらが夜に散ってしまう前に誰よりも優しすぎる心閉ざす前に会いたくて会いたくて今会いたくて今もしも一人なら
This program is being broadcast on Tochigi, CRT Radio, and Chiba, Kadzusa FM, with FM Palaloon in Ibalaki as the key station. CQ Ham for Girls.
はい、星に願いを聞いていただきました。タイトルがこういう歌だから静かな歌だかと思った。結構元気な歌でしたね。
ねえ、うん、星に願いをですね、はい、大人もあります願い事。
はい、さあそれでは今週も吉田さんとお送りしていきましょう。吉田さんよろしくお願いします。
はい、CQ ハムラジオ編集部の吉澤です。どうぞよろしくお願いします。
お願いいたします。はい、さあ、先週はね、いろいろお話しして EQ電子 QSL
そうですね、
の話してましたけれど、
先週電子 QSL の話だったんですけども、
うん、
その前に CQ ハムラジオ2025年7月号、6月19日発売になった号の中から話題をピックアップしてお伝えしております。
はい、
で、先週の日曜日の話題は別冊付録の電子 QSL だったんですけども、
はい、
ちょっと時間いっぱいになっちゃってですね、話できなかったことが1個ありまして、電子 QSL はいいんだけれども紙、
紙
にこうプリントして、やり取りする QSL はどうよって話で、う
ん、あでもまだまだ欲しいっていう方いますよね。
いやいるんですけど、やっぱりね紙は紙の良さというの
が、ね、ありますよね。
いやあの、ま、待ちに待ってやっと届いたっていう、またそれもね一つ の, あの楽しみかと思いますのでね、逆にあの紙でやっぱり2ヶ月に1回以内に届くじゃないですか。
はい、
その時にどんどんこう最近薄っぺらくなってきちゃってるんですね、封筒が。なんとなく寂しいのでというのもありますしね、やはりあの昔ながらの紙でっていうのも味わいが非常にありますから、まあそれはさておき、紙 QSL カードを印刷するのに便利ということで、ターボハムログ使ってる方、ログソフトのですね、多いと思うんです。日本でやっぱり一番シェアがあるアマチュア無線用のログソフト、更新の事実を記録しておく、そういうソフトウェアなんですけども、それにもあの QSL カードを印刷するという機能が、まあ、プリンターでですね印刷するという機能がありまして、それがですねやはりあのちょっといろいろとコツがいるの で, でお悩みの方が多いかと思うんですが、この CQ ハムラジオ7月号ではですね、この作者の方に連載いただいているページの中で紙 QSL カードの印刷方法、こちらにの解説記事、今回掲載させていただいております。本当にあの質問というか悩まれる方が多い部分ですので、ぜひあのこちらですねご覧いただいた方がいいのではないかなと思います。あと時々しかやらないと忘れちゃうんですよね、あの時どうやったんじゃないかなとか、
わかるわかる、はい、
それでバージョンアップしたら定義ファイルが消えちゃったとか、そういったようなところのポイントも、しっかり書いてありますのでね、今回は今回も保存版だと思いますので、うん、ぜひあの手にしていただければと思います。
そこのここに自分記入されるやつはここにこんな風に打ち込んでいくと、こういう風に印刷されるよっていうやり方が書いてあるんですよね、これね。
そうなんですよ。で定義ファイルというのが、これもうこれはどうしても避けて通れないんですけども、うんうんうん、定義ファイルの編集のポイントとかですね、そういったようなことも書いてあります。これねやっぱりね、とあのしばらく経つと忘れちゃうんですよね、うん、あれどうやったんじゃなかったっけなって、それが結構大きいんで、 やっぱりこの思い出すポイントとして、まとまってるこういう記事があるといいなということで、今回はいわゆる神回だと思います、
うん、ね、まあでも本当にこうやって見るとね、私たちもホームページはどうしてもこう画像を見ながらこうやって動かしてやっちゃいますけど、本当のプロはね、そういう画像を見てやるんじゃなくてタグ打ちしてホームページとかいろんなものを作るじゃないですか。だから、まあ、そこはね、簡単になってるタグ打ちまではいかないけど、そういうの似たような情報をこう入れてるわけですもんね、これね。
そうですね、あの QSL カード印刷にかかる定義ファイルですね、 ですね、そちらがの扱いが、やっぱり重要になってきますので、
ね、じゃあここもじゃあちょっと重要です。はい、で見て、はい、やる方は見てください、はい、さあ、それじゃあ、はい、今週はお話は
今日の話題はですね、あれなんです、ちょっと先月じゃないな、もう7月ですから、うん、5月、先々月ですね、うん、5月の話なんですけども、あのアメリカのオハイオ州ジーニアという場所でですね、デイトンハムベンションというのが開催されまして、そのレポートが今回ドーンって載ってます。
はい、
でやはりあのちょっとあの世界情勢的になかなかのアメリカまで行けないよっていう方が多いらしくてですね、はい、海外からのお越しの方は、アメリカから見た海外からお越しの方はちょっと少なかったみたいですね。
少なかったんだけど、ね、日本からもあまり行ったっていう、行った方いるのかな、日本からも。
結構いらっしゃることはいらっしゃるんですけども、今回いっぱいは行ってなさそうですね。
そうですね、
やはりあのちょっとあのドルが高いっていう背景が、
まあ、確かに
ありました。
はい、
去年よりも全然高いんで、なかなかコスト負けしちゃったかなというところがありますね。でもあのアメリカの国内からはたくさんの人が集まって、何万人で3万5千人以上来たんじゃないかっていうような、話が出てますね、
うん、
はいはい、でやはりあの見どころは新製品があったりとか、やっぱそこですかね。あの世界で大きなハムアマチュア無線関係の催事ですね、こういったようなショーイベントというか、メーカーさんとかがこう一堂に集まったメーカーさんとかのアマチュア無線関連団体、それからクラブ諸団体ですね、このあたりがブースを構えて、盛大にやるイベントというのが、まず一つはアメリカのこのデイトンハムベンション、それからドイツで行われるフレドリヒツハーフェンというところで行われるアマチュア無線イベントですね、それから日本で行われる東京のハムフェア、まあ、日本でもあともう北海道とかあと関西アマチュア無線フェスティバルというのがあるんですけども、比較的大きなものとしてこの3つが挙げられます、はい、そのうちの1つということで、年間の中で一番最初に、まあ、先陣を切って行われるのはこのデイトンハムベンションということで、うん、これ5月なんですよね、毎年ね、
うん、
ここで出るものが、まあ、その後ヨーロッパドイツであるとか、東京ハムフェア日本のハムフェアで、より、深掘りして出てくるんではないかということで期待されている側面も多いかと思います。はい、
はい、
でそこで、今回注目の新製品として出てきたのがいくつかありまして、
うん、そうですね、
まあ、
新製品、ね、やっぱり一番は、まあ、八重なのかな、目玉は。
そうですね、うん、八重さんの八重無線っていう日本 の、 あの大きなメーカーのアマチュア無線機メーカーがございまして、こちらから、FTX1 っていう製品がですね出て、実際にもう売られたそうです。あっという間に売り切れちゃったみたいですけど、
はいはい、買われた方いらっしゃるっていうあのお話は聞いておりますが
そうですね、私の知り合いの方もアメリカ、ここの現地で買っておりまして
ね、
うん、いやいいよこれとか言ってましたね。まあそれがディアイス無線さんの FTX1 っていう機械と、あとあのこれはアメリカのメーカーなんですけれども、あれですね、フレックスレディオシステムっていう会社がありまして、ここからオーロラという 新製品が展示されておりました。あと日本のメーカーさんケンウッドさんですね、
ケンウッドさん、はいはい、
JVC ケンウッド、こちらから新しい車に積むための無線機、これはまだあの発売されてなくてまだ開発途中ということで TMD750A という、これアメリカバージョンだから A がつくんですけども、日本では多分 TMD750 になると思うんですが、こちらが出展されていたということですね。
ね、
はい、
うん、いやね、ぜひ、私もう一度行きましたけどまた来てって言われてるんですけど、なかなかねそのドルの関係もあるからはいっていう感じには行けないじゃないですか、遠いしね。
そうなんですよ、あの
ちょです、ね、直通で行けるんだったら、直行で行けるんだったらいいんだけど、乗り換えがあるからすごい大変だから、
そうですね、やっぱりあのちょっと時間が結構かかるんで、
はい、そうなんです
よ、スルガンに行くとなるとすごいこうあのおじなんなんですか、日数取られちゃう、
日数取られるし、あと飛行機に乗ってる時間も長いから体力消耗するし、
そうなんですよ ね、 ですからね、来ないかってね現地の方からも言われてたんですけども、なかなかちょっとあのもう定年しないといけそうにないような気がしてます。
私確かにねもうちょっとしてからゆっくりまたね、行きたいなっていうの、ね、そういうのがねハムベーションでございますが、
そうなんです、まあ、そういうような方もあの多いかと思いますので、毎年記事でですねこうやってあのカラーページを取りまして紹介させていただいてます、うん、いつかはデイトンという感じです
、いつかはデイトンね、はい、そんなハムベーションのお話と、あと今新製品が出たとか出るとかいう話で、その八重さんとケンウッドさん以外にも何か出るんですか。
八重さんからですね、八重さんとケンウッドさん以外からはまだ情報が来てないですね。デートンで出てなかったものとかの情報も来てないですし、
うん、
ただあの新製品情報としてですね、今回 CQ ハマラジオ7月号にあの例の八重無線さんの新製品、こちらが情報が出てます、
はい、
でこれはですねを言うと、いろいろとコンセプト等聞く機会がありましてですね、どういう製品かというと、はい、あのこれ HF、まあ、短波帯から、VUHF 430MHz までのオールモードの無線機なんですけども、無線機の形ってなんかの本体と操作パネルっていう感じじゃないですか、うんうん、それが、はい、一体化してるんですけど、この機械ですね、本体と操作パネルがなんかドッキングしたような形になってるんですね。
ね、あのだからあの昨年のハムフェアの時にはその前部分、うん、そのフロント部操作パネル部分がお披露目されて、ああこんなのが出るんだって、
ああじゃあこれはこので操作パネルの中に基本的な機能全部入ってるんですよ。
うんうん
うん、で、あ、操作パネルみたいな形した無線機が新しく出るんだと思ってたら、すると操作パネルと本体があのセットになった、要はくっついた普通の形のちっちゃな無線機、
はい、
比較的小さなあのオールバンドオールモード機、それがあのこれ基準なんですって、
うん、
あのコンセプトモデルなんですって。それでその中でフロントパネルでだけでも使えるんで、フロントパネルだけでいいよって方はフロントパネルだけのバージョンで、あの 100W タイプが要は家でしか使わないから 100W タイプでいいやっていう人は 100W タイプ、
うんうん、
だからそのセンターに位置するモデルというのはこの 50W タイプの操作パネルと本体が一緒になったやつ、
うん、
これがあの基本モデルなんだっていうようなことをおっしゃってましたね。
ね、ね、だから皆さんどれを買うかは自分に合わせて買えるってことでいいですよね、これね。
うん、でそうなんです。でもあのちょっと資格別にその基本となる FTX1 のオプティマ50って言うんですけども、これあの 50W 出力なんですね。
はい。
フロントパネルと本体がセットになってるやつ、くっついてるやつですね。
はいはい。
まあこれでこれ 50W。タイプですと4アマの方はこれ使えないんですよ、
うん、使えないですね、そうですね、
なので、
うん、
4アマの方はあの最大 10W 出力のモデルの FTX1 フィールドを選ぶことになります、
うんうんうん、
操作パネルだけのモデル、
4アマだからって言って買えないんですかね、じゃね、 うん、まあ買っても使えないのか、
うん、買ってもあの免許、
そうですね、
有効な免許が
ないですよ、ね、
得られないんで、
そうですね、
なので4アマの方はこの FTX1 フィールドというのを買えば、短波帯から普通のあの VUHF 帯ですね、144MHz、430MHz のアマチュアバンドで更新ができるということで、じゃあ4アマの方、FTX1 のこの操作パネルだけの 10W モデル買いました。で、3アマ取りましたって時に、この後ろのね、本体買いませばいいんですよ。
これだけでも買えないんじゃないですか。買えるんですか。
これだけでね、カタログ見ましたね、買えるオプションになってました。
あ、そうなんですか。
うん。なので、4アマの方でしたら、まずはこの FTX1 フィールドっていうのを買って、ちょっと経験積んで、3アマに受かったら、後ろのこのパワーアンプユニット本体ですね、これを買えば、なんか、いい感じでグレードアップできていくなっていうような。
ね、じゃあちょっとね、最初に買うんじゃなくて、最初はちょっとフロント部分買って、その後免許取ったら後ろの部分を買うって感じですかね。
弱まの方です。
弱まの方はね、
でもやっぱりおすすめとしては、3アマ以上の方でしたら FTX1 のオプティマ50っていうのを、
これがやっぱり一番人気みたいな感じですね。
これがね、でこうだってあれですよ、これ家に置いとくじゃないですか、ポンってこの、オプティマ50っていう本体とフロントパネルの一体化したやつを置いといて、これどっか出かけてちょっと無線機持って出たいなって時は、この操作パネルだけポンって外して持って出ればいいです。
そうなんですよね、うん、
面白いですよね、これ
ねで外したやつは1キロちょっとだから、そんな重くないですもんね。
そうですね。でもさすがに普通のハンディキーのような軽さではないです ね、
まあ、ね
カバンの中にこうプチプチでくるんで突っ込んでおけるような、まあ、専用のケースが出ると嬉しいですけど ね
、でもちょっとこれだったら、リュックに入れて山に登るくらい、これくらいだったらきっと大丈夫ですね。
そうですね、だから面白いですよね、家にこう普段はボンと置いておいて、外に持ち出すときにバッテリーと一緒にカバンの中に入れて持ち出すっていうのは
ね、
という新製品、なかなかお得感があるなと、
はい、情報が載ってるということで、はい、あと三岡さん、なんか今月気になさった記事あった、
はい、七夕が近いなと思ってたら、コンテストが七夕の名前のものが結構あって、
七夕
コンテストとか、どうなんだっけ、スターライトなんとかみたいなのがあったのかな、
あコンテストで、
素敵と思って見てましたね、
やっぱりね、みんな結構定期的にコンテストやってるから、そういったのもやってますね、吉田さんね。
あそうですね、そのあたりは後ろの7月号の後ろの方ですね、大体225ページのあたりに規約が載ってますので、
コンテストの情報とかね、
そうですね、その今おっしゃった第17回七夕コンテストという7月1日ですから、
あもう終わっちゃうね、10日までだね、
7月6日なんで残念ながら終わっちゃってますが、まだまだ他にもね、
あ、ま、今日13日じゃん、今日6日だよね、
あ
6日です、
でも6日ですから、
10日まで、そうそう10日までだから、そう、
マラソンコンテストですから ね、
はい、じゃあそんなのもね、はい、見ていただいて、あとなんか外国のなんかジャンク屋さんみたいな記事も載ってて面白かったね、すごいいっぱいある
外国のジャンク屋さんすごいんです
よ、すごい、なんかスペースが大きいよね、
ガラクタ屋さんかと、
ロケットかみたいな、スペースシャトル
かみたいな、あるのよとこれちょっと面白かったなと思って、
そうです、南カリフォルニアのジャンクショー、エイペックスエレクトロニクス社の危機という記事がね、載っております。
ちょっと見に行きたいね、これね、
見てみたい、
インパクトがある写真がねたくさん載ってますね、
そうですよね、さすがアメリカならではって感じで、デロリアンもあんのかしら、これなんの、あでとその中に設置されたキーボードということで、これ実機なんですかね、これね、実際使ってたんですかね、車、
写真のキーボードにはクリストファー・ロイドのサインがある、
もう本物なんだね、そんなのもあるんで、ぜひ皆さんね見ていただけたらと思います。ということで吉田さん、はい、今週もどうもありがとうございました、はい
は
い、
ありがとうございました。
This program is being broadcast on Tochigi CRT Radio and Chiba Kadzusa FM with FM Palaloon in Ibalaki as the key station. CQ Ham for girls. CQ Ham for Girls。
はい、ということで美香さんいかがだったでしょうか。
ねえ、このジャンク位置すごい、なんかすごいですねこれね、
うん、
まあ、映画で使ってた小物が あっちこっちにボンボン置いてあるんだ。
そういうのなんだね。
ゴーストバスターズの、お化け吸い取るやつとか
面白い
ね、
これはねそういったもので、あとこの最初に話にあったデイトンはもう本当にね無線化のためのそういったもう一大イベントなんで、
はい、
ジャンクコーナーもあれば新製品もあればでね楽しい。あとねアメリカの食の文化が分かるねそこ行くと。
あ、なるほど。
今日本に来てるのレモネードじゃん、
うんうんうんうん、
もうアメリカのレモネードはもう何年も前から来てるからねね、それですっごく甘いの。
あ、やっぱり味が濃いんだ。
そうで、だから砂糖シュガーノーとか言わないと、うん、あの砂糖なしのもあるの。
あ、
甘いのがいい、それとも砂糖などっちがいいって聞かれるから、うん、ノーシュガーノーシュガーって言って、
あ、そうすると程いい甘さになるんですか。
あんまり
そ
う甘くないやつでくれたりするの。
お、
うん、それはね美味しかった。飲んできたけど、なんせサイズがジャンボサイズだからね、なんでも普通サイズS サイズでこれかいだからね。
ねえ、はい、
大変でした。ということで美香さん、この番組は
アマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りしました。
お相手は
JI1KTI 原田美香と
JI1BTL 三鷹葵でした。それでは皆さん
7388さようなら。